岡田さん。
何ですか、ソウルさん。
旅のラジオ、最終回でございます。
最終回。旅のラジオというタイトルでは、バイデイリーポータル Z としては、最終回。
というところでございまして、今日はスペシャルなゲスト。
最終回のゲスト
をお呼びしております。林さんでございます。
はい。
ウェブマスター。
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 はい、どうも。林です。よろしくお願いします。
もう、これが公開されてる時には、世に広く知らしめられておられるということなんでしょうけども、デイリーポータルが新しくはならないのかなるのか、独立をすると。
独立しました。
はい。で、旅のラジオも我々も華々しく独立すると。
はい。
というのは、つまり新しい旅の門出だと。
そうですね。
ということで、
お互いにね、
旅、旅ですね、うん、旅にふさわしい回と。はい。ということで、満を持して、
ついに、
林さんを。
確かに、一度も。
我々だって、軒先をお借りしてね、うん、つまり軒先を今までお借りしながら、あれですね、パラサイトしてきたわけですから。
はいはいはい。
ということで、まあ、2年間ぐらいお世話に。
あ、もうそんなになるんですね。
そうですよね。で、岡田さんも、なんと、その期間中にデイリーポータル Z のライターに、おもころ兼、デイリーポータルという。
はい。
ケウナ、ジュンレイさんとか何人かしかいらっしゃらないです
けど、う
ん。
俺もおもころに書こう。そ
したら。で、私めも実は、デイリーポータルライターは半年ぐらいしかやってなくて。
そうか。
で、この、
全然こっちの方が長い
ですよね。よくわからないラジオのこの、パーソナリティというか、喋り手を2年以上やってるので、うん、そっちのお付き合いが長くなってまいりましてですね。うん、いうところで、いろんな意味でお世話になっていると。
本当ですよ。
ということでお呼びした次第でございます。
はい。よろしくお願いします。
はい。
あ、テトリスエフェクト呼びますけど。
テトリスエフェクト
あれ好きだったら、誰が音楽を盗んだかって、
MP3。ああ、はいはいはい、はい。あれ昔読みました。
ああいうのも好き。はいはい、ね、ああいうのも好き。僕もね、はい、どっちも読んだなって思って。
まあ僕ね、インテルのね、やつ読んでます。やっぱりああいう僕もね、そのストーリー仕立てで、その、はい、産業の黒幕とかなんか、いろんな裏のドロドロした人間の話とか僕、
いいです。
大好きなんで。
あの、エアビーの創業者の話。
エアビーの創業者の話もちろん読みましたよ。
ね、あれ面白いです、ね。
いいですよね。あんな感じでドライブしてどんどん始まるんだ
けど、
ね。やっぱり西海岸のね、ぐんぐん来る感じの話はいいですよね。
なんかね、あんな、いや、人んち貸すなんて、アメリカ人だからかなと思ったらめちゃくちゃ抵抗あったんですね。
そうそう。アメリカってのはね、ああ見えて結構規制にがんじがらめの国で。
そうですね。
で、そういうのにでも負けねえぞって若い力と。うん、やっぱ僕でも実社会で感じますけど、西海岸と東海岸って本当に憎しみ合ってんですよ。
へぇ、
うん、今日これで終わるぞ、これ。終わっちゃうぞ、この
話。でも、そういうのに負けじと、
はい、
独立をする。
めちゃめちゃUターンしましたね。すごいハンドル
切った。ネットスケープの創業者がすごい。
また来た。
ですよね、あれね。
そうそう。
ドキュメンタリー。
マーク、マークなんでしたっけ、
はい、ね、私もね、林さんの、林さんのファンを大学生の頃から、はい、ウェブヤギの目とか、
あ、そうなん
ですか、ウェブ黎明期の頃から、
ありがとうございます。
ずっと前から読んでた。
そう。トイレマップとかガスタンクです、は
い
はい、僕も真似してカプセルホテルのですね、
はい、レビュー
サイトとかやって
ました、はい。
本当に林さんに影響を受けて憧れの人なんですよね。今日あまりそれを出しすぎると恥ずかしいから、やめちゃいますけど。その時代から、いろいろ読んだ本とかのお好みとかを、聞いてるので、テトリスエフェクトとか多分お読みなんだろうなということは、実は私も一ファンなんでです
ね。ああいうね。そう。まあ、なんか結構こう成功したい欲があるんですよ。
知ってます。だビジネス本っぽいのも何冊も出されてますよね。
そうなんです。
隠しきれないそういう顕示欲。
そう。あのね、こうヘラヘラしながら、
そう
意外にちゃんとしてるねって言われたいんですよ。
結構買ってますよ、僕、
ね。言われたくて。
本読んでると伝わってくるんですか、それが。
いや、なんかね、やっぱりね、うん、ねいいんですよ。その、やっぱり冗談の定位というかね、会社の分体がいいんですけど、会社員としてどう生き延びていくかみたいな、ね。
いや、だから、ま、割と夜テレビつけるときから、ワールドビジネスサテライト見ちゃうような人間なので、
意外だな。
憧れが。
憧れなんですよ、やっぱ、社長は早朝に会社来て掃除するのかとか、嫌、
うん、
だなって
思う。ちょっと昔のあるね。トヨタ通商とかのね、なんかね。
そうですね。
ガザーって言って、わーって言って、これだって言って、なろーって言って、ああいう。かだっても距離を離れて、いろいろやってきて、
そう。
軒先をあちこち借りて頑張ってきて。
借りて。でもそこ、そのいろんな会社でうまく立ち回るように、
はい。
やってきたと。上司の、はい、ボトルを勝手に飲んだりとか、そういう振る舞いをね、
こ
う、しながら、生きてきたんですけど、ついにそれも終わりを。
終わり
にその方法も聞かなくなる時代が来まして。
いいじゃないですか。
お金、はい、数値目標、KPI って言われた時に、
はいはいはい、
何文化だ、これは。
いいですね。
数字じゃないなんて言ってた、
いい、ね、
マジックももう、ついに。
変わってきた。
変わってきた。
それってさっきのそのテトリスエフェクトとか、そのエアビーのやつがの、なんか最初の1ページ目、はい、2ページ目ぐらいかもしれないですね。
あ、そうです。
林は今、50過ぎにして追い詰められていた。
あ、そうです。あ、それで。
じゃあ、ついに、
そうから
林さんの本が。
そうから規制を破
るわけですね。
脱法行為みたいな。繰り返す。
そうですね。 ザッポスの本読みますか？ザッポス、ね、
ザッポスまで読んでないです。
あれもや
ばかった。あ、僕読みました、それ。
ね、あの、はい、すごいね、靴を売るの成功するんですよ。
そうですね。
ああいうのいいですよね。ちょっと人ひねりあるやつの立身伝とか楽しいですよね。大好物です。
大好物。
そういうのを延々と紹介していくラジオとかのコンテンツを。
やだ。やだ、そんな。
そういうのを、新生デリポーターのラジオのコンテンツで、私と岡田さんと林さんが3人で。
そういう。また、立身出世。
名前を変えて、
立身伝ラジオ。
そうですね。立
身。これを聞けば出世ができるみたいな。君も出世ができるみたいな。できる。フランキー・坂井みたいな感じでやって
く
るみたいな。
昭和だね。
サトルと岡田優の旅のラジオ。
そうですか。ということで、じゃあおめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ社長にな、
社長です。まあ社長代表取締役になって。
代表取締役。
もうなんか
憧れてたじゃん。
憧れてた。憧れてた。ちょっと名刺作るときにおーおーおーって思いましたね。
はい。はい、なるほど。いいじゃないですか。いいじゃないですか。
会社って、はい、みんなよくやってますね。
会社をやっている。
やってる
人。岡田さんのがそこら辺は、あれですね。岡田さんも。透明商店とかやられたりとか、いろんな、スモールスタートとか、まあ、そういうのに。
そうですね。ちっちゃい法人で。
はい。じゃあそのお二人の方が。
いや、だってもう会社の受付にパネルとかあるじゃないですか。よその会社行くとこ、ロゴとか。
はい。
今、これいらねえなっていう、人の会社。無駄じゃないですか、
うん、
あれ。
ああ、そうなんですか、ね。
よくでもみんなああいうの作って、
まだ出来を作りそうな発言を、角出の時にやっぱりあんまりないんじゃないですか。
いやいや、今のはコストのことを考えると。
ああ、なるほどね。
今、
確かにね。
まあ、
会社。一番初期費用はね、まず抑えたいですからね。
そうなんです、うん、赤字、バリバリ赤字なんですよ。
確かにね。
ね、そう思うと、みんなすごいな、この受付の。プラスチックとか持って、触ってますよ、今。
なるほど。触っている人の家の、なんとか剤とかなんで大丈夫指紋付着剤とか。いやいやいや大丈夫。でも何、法人は日本にある。キプロスとかそういうとこじゃなくて。
ではないですね。
ああ、なるほどね。
脱税スキームを組んでるわけ
じゃない。なんとかヘイブンじゃなくて。
うんうん、
な
るほどね。いや、そういうところがいいんすかね。
キプロスにあるウェブメディアとか面白いんじゃないですか。
いや、いいですよ、ね。
キプロス唯一の日本語ウェブメディアみたいな。
うん、いや、本当に。
大体やばいメディア。
キプロスです。キプロスでしたっけ、大体。
なんか、キプロスもある。
なんか、イギリス領のね。
ジャージー島とかでもいいの。
そうそうそう。あの航空機のやつとかね、うん、そのペーパーカンパニーいっぱい作ってるとかあるんですよ、
ね、
うん。ウィキリークスかなんか、そのうちやら
な
きゃいけ
ない。なんかね、
スノーデンの自伝も面白かったな、スノーデンの話。
それまだ読んでない。
まだ聞こえた、ちょっと。会社が行ったり来たり。
会社を作るときに、はい、行政書士、うん、あれの人真面目で、ふざけたこと言えない感じで。
あ、そういう人ちゃんと顧問として雇って。
雇ったらもう全然わからないから。
わかんないから。
で、やっぱ反社会的な会社名つけちゃいけませんって最初に言われて。
まあそうでしょうね。
ペーパーカンパニーって名前で処方したんですよ、最初は。
いや、でも、折り紙とか紙製造
の
会社とかね。僕は文字通りのペーパーカンパニーです。
火の車でもいいかなと思って。
火の車いいですね。
株式会社火の車とかでもいいかな。
ファイヤーカー。
そう、ファイヤーカー。
カーオブザファイヤー。
なんかあの名刺に、こう、カメラが捉えた決定的瞬間のこう、燃えるスタントマンみたいな写真が名刺に印刷してある
とい。いいな
演技が悪そう
だ三井住友銀行とか出てきて。この会社どうだみたいな。
燃えてますけど。
いや、
でもそいつが逆に資本1兆円とかだったらね、かっこいいじゃないですか。
なんか、
かっこいいじゃないですか。
会社ってやっぱふざけらんないんですね。あの、定款決めるときも、
はいはいはい、
僕も砂糖水の販売とか入れようとしたんですけど、
あ、まあ、やってましたからね。
ええ、
そうではない。
それぐらいもダメなんですか？
いや、言えなかった、やっぱ、真面目で。場が真面目。
でもそれは分体を、法律的な分体すればいいんじゃないですかね。
そうですね。結局、喫茶とかになっちゃうんでしょうね。あと、資本金も、林だから884にしようと思ったんですけど。
おー、
うん、
まあ、全然あるじゃないですか。
ありですかね。
バスへのバーとかでね。
そうですね。
884とか。ありそうですね、なんかね。
もうそういうお金が足んなかったから。
お金が足りない。
会社名は何？
あ、結局、デイリーポータル Z 株式会社。
あ、なるほどね。
後株。
ニフティとかとのあれのしがらみはもうないんですか？
ないです。
名前の商標権とか別にないの？
あ、確かに。全然、そんな意識なかった。
新しい争点を作ってしまった。
でも、デイリーポータル Z ってね、商標ないんですよ。
特にないか、ない。
ない。だからこれ聞いた人が、
急に
作ったら、
確かに。
そう、ダメなんですよ。
おしい、デイリーポータル Z にだとか、
ね、そうそうそう。
今韓国が混じってたから、うん、そういう人がいたら、まずいじゃん。
いたら、ねいよって俺が。
ねいよ、見ようってね。
ねいよ。
話の焦点定まらないよ。いや、まあそういう、まあスタートと、
はい、
いうことで、スモールスタートと、
そうですね、
継続的な、いいですね。いいですね。
まあ、これは今ね、まだ 喋ってるのは発表前なんで。
そうですね。12月の中旬でございますか。
うんはい、もう、うん、プレッシャーで毎日死にそうです、
ね。そうでしょう、
ね。夜、うわーって叫んで。
ちょっと気をつけてください、本当に。
本当、もうバッティングセンター行こうかなって思ってたぐらい。
バッティングセンターいいじゃないですか。
バッティングセンターは行ってもいいと思うん
ですけどね。別に、今なんか別に合法ドラッグとかそういうんじゃなくて、
ね。急に走り出してバッティングセンター行って、走って帰ってこようかな。
健康になる
じゃないですか。いいですか、ね、スカッと
それぐらい、ストレスで異常行動を取りそうです、今。
風呂も入れないみたいな、さっき言って
そうですね。
入る暇もないってこと。
暇もない。
いや、なんか眠くなって寝ちゃう。だらしないだけですね。
でもまあ、社会人なりたての頃って、そういう忙しさがあるから。ね、今、林さん初めて、そういう、そう。今までいろんなことからね、こう
逃げてきた。
ピボットをずらしてね。そう。ピボットをずらして、うまく避けてきた。
30年目にして、ようやく、なんか、捉えられた感じですね。
なるほど。捉えられた感じ。そう。いいですね。捉えられた感じっていうのは。
これまでずっきょね、そう、ピボットを繰り返し。
もう完全に初めてなんですね、その。
初めて。
会社として、もうデイリーポータルを自分の会社でやっていくってい
う。そう、僕はもうきちんと就職して、大学4年で出て就職して、ずっと会社員なんですよ。うんうん、隙間なく。
でも一番最初は違う会社でしたよね。
そうです。G サーチという会社で。はいはいはい、ここに6年ぐらいいて、うんうん、ニフティとか、うんうん。それも全部途中もあの、うんうん、移動の命令なんですよ、僕。
ああ、そっか、グループ会社だから。
そうです。
ああ、なるほどね。
だからもう何の自分の意思もなく、うん、はい、わ、はいはいはい、かりましたって
言って。よくでもここまで、
そう。
しのげましたな。
しのいで、そう。でね、あと、デイリーポータルずっとこの赤字を続けて、
はい。
あとね、あと7年違う。あと5年で、定年だったんですよ。
はい、あ、もういい。だって、もう、レジェンドみたいな。
だから、
ウェブみたいな黎明期の方だから、
逃げ切れると思ったんですよ。
ああ。
逃げ切れ
ない。そういうのもね、そういうのもなんか、
いや、アメリカ。
逃げ切れなかった。
あと5年だったん
ですよ。逃げ切れなかった男ってのは、そのビジネス書の副題みたいな感じですね。
そうですね。
で、その先にまた見えていく。
なんか急に、やっぱコロナで、追い上げが、厳しくなってき
ました、ね。あ、それはだから、ちょっとしんみりした話をすると、広告費とか、そういう
収入のね。
ああ、
あと、その、ね、確かに、ね。文化とか行って、逃げてたのが、急に追っ手が早くなった感じします
、ね。ああ、来たみたいな感じで。そうか、コロナですね。
コロナですね。
コロナはやっぱりいろんな業界に影響を与えてるんだな。
みんな、怯えてますよね。その、これからすごい不景気になるんじゃないかって言って。はいはいはい、
スペキュレーションの逆というか、投機的な、そういうムードができてくるから、うん、それで結局広告とかそういうのは切られやすい。
そうです。で、別に明日のお金がみんなないわけじゃないんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうのを抱えるのがもう不安
だ。そう、不安だ
って。オッケーオッケー。じゃあもしかしたら新しい宿先がもしかしたら見つかってくるかもしれないってことじゃあ、その数年後とかになんとか。
あ、そうな
の。この独立で良い頑張りになってきたら、やっぱこのままどんどんこう、いい感じになっていくと。おもころとかそうじゃないですか。
そうそう、
ハンバーグバーグ。
その、新しい宿先を探すのか、うん、メディア王になるかですよね。
メディア王。メディア王。メキシコとかにもなんとか王はいますけど、そういう感じで。
ね、
メディア王。
そうそう。麻薬王みたいな感じで。
ちょっと、エスコバル。少しだけ僕ぼかして
パブロ・エスコバルみたいになるのか。
パブロ・エスコバルみたいな。いいですね。いいですね。ドン・ウィンズローみたいな世界にこうなって。
拠点をタクセイブ
に。拠点をタクセイブにして、カリブのあたりね。
エスコバルちょっと憧れますよね。
憧れますよねって言われても、まあ、ちょっとだけね。いいですよね、うん、ああいうのね。なんかね。
なんかドラマやってたじゃないですか。パブロ。
ドラマ
知らない知らない。すごい、めちゃめちゃ良かったですよ。俺、パブロ・エスコバルが好きで。
パブロ、うん、
エスコバルが出した折りたたみ携帯電話買おうと思ったんですよ。なんかね、はい、急にエスコバル1っていう。
携帯電話出したんですか、
うん、折りたたみスマホ出したんです。
折りたたみスマホ、
うん、で予約販売で。
それガラケーですね。
じゃなくて。
じゃなくて。
あの、もう、
もう一周行って戻ってきたみたいな
感じ。うん、あの、すごい。ギャラクシーみたいなの出して、
はいはいはい、
もうそのプロモーションビデオはもうすごい半裸の女がみんな踊りまくる。いかにも。
そういうのが顧客につけばね。
そう。
林さんが。
でも結局それ、詐欺だったみたいで。エスコバル。
それじゃ旅のラジオっぽいな。
確かに。エスコバル1買った人が、結局来なくて、エスコバルの写真集が来たって。うん。なんかわかんないけど。
ちゃんと写真集届けるのまだちょっと良心的。
そう。岡田さんのね、あの空中ペンシルのね、
あれと比べて。あ、何も届かなかったから。
何も届かなかったから。
そう。なんか 何色でもなるよっていうクラウドファンディングに。
ありましたね。
魔法のペンっていうのに出したら、完全に詐欺です。
やっぱり、そういうのに僕も引っかかりがち
なんだけど。俺、顔を完全に覆うマスクっていうのを、はいはいはい。買ったんですけど、全然来ないですね。
これはなんか実現できそうなのに。
パーフェクトなマスクで、 で、なんかここにフィルターがついてて、だからコロナの時代にこれなら完璧って、すごいかっこいいのが出たんですよ。
目出し帽みたいな感じです
か？もっとダフトパンクみたいなやつ。
ダフトパンクみたいなやつ、ね。林さん昔からそういうのにすぐ手を出しがちですよね。
そう。
確かに。そうか。もう、いいなと思ったら買っちゃう。
いいなと思ったら買っちゃう。
いいなと思ったら買っちゃって。
いいですね。そう。いいですね。いいです
ね。こういう浪費ももうできないのかなって。うん、
ああ、なるほどね。で、メディオになれば。
メディオになればね、もうどんどん経費で買えますからね。
うん、やっぱり海外にこう、遊費をするっていうのはあるかもしれないですね。なんかね、そういうところの、日本の市場を狙っている海外の外資の人たちってね、うん、やっぱり、うなるほどお金があるわけじゃないですか。あ、さっきみたいな折りたたみみたいな詐欺の片棒を担いじゃいけないんですけど、いよいよね、キャリアに汚点がついちゃうから。でもそうじゃなくて、そういう人の軒先をね。
そういうところの PR記事
ある。中国ですよね、きっとね。
いや、中国か。
いや、どうですか。
林さん完全にこれから中国語みたいな感じになって。記事も中国語からなってくる。
いや、うん、記事も中国語で。
なるほど。
中国、なんか割と、ああいうデイリーみたいな、サブカルチャー的なもの、ちょっとなんか人気出てませんか。
確かに、経済的にだんだん発展してからいろんな余裕があるとか。そう。確かに、確かに。なんか、寝転び族みたいな、あれ韓国でしたっけ、なんか、ずっと寝てぼんやりするようなことが流行ってるみたいな。
ああ、
どっかありましたね。あれ韓国だっけ、
日本でもイベントやってましたね。
ああいうのも、いろんなことが、社会の激変があって、ずっとこのまま無限に成長が厳しいなって分かってきたときに、そこに多分カルチャーの、
そうです
ね。いろんな心の折り、よどみ、悪い表現だな。ちょっと、そういうのが集まってきたところに文化って発行してくるから。
そうです。
林さん、中国がこれから狙えるかもしれないですね。
いや、
90年、日本の90年代みたいな、ああいうカルチャーは中国に来るかもしれないですね。
そういう僕が一番望んでる時代ですね。はい、90年代のね。
タイムマシン系。
バックトゥ90年代、私も90年代戻ってもいいですよ。
いや、90年代
は。90年代は。
乱暴な時代でよかったですね。
ね、なんか、リンクを本当に踏んでいいのかどうかとかね。
あ、その頃のインターネット。
ブラクラ。うん、そうそう。
そうですよね。なんか海外から、電話かかってきますよね。モルドバとかから。
モルドバとかから。
ね。かかってきましたね。
うん、僕もなんかそういうところをね、特殊サービスかなんかで電話したら、やっぱすごい電気代すごい届いてですね。うん、中学校ぐらいの時にすごい、親にすごい怒られて、そうそう、特殊な、ダイヤルがあってです
よ。ありましたね。
そう。
Q2 で繋がるインターネットとかね。
行っちゃいますね、まだね。私、それなりに結構、配慮して。
包んだオブラート全部破いていく。
包んだ、あ、いいね。包んだオブラートを破いていく。男、
怪しいみたいな感じで。
いいね、メディアも。
こういう、
でもそういうね、空気読まないエピソードってアメリカの偉い人とかの、なんか、ありますよね、
エピソード。
僕もこの間、キッシンジャーのね、電気、イーロン・マスクとか、スティーブ・ジョブズの、電気書いた有名な作家が、あの人って、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、ヘンリー・キッシンジャー、この間亡くなられましたけど、電気で若い頃に元出してたんですよ。めっちゃ面白いんですよね。だからやっぱ電気作家の書く電気とか面白くて、林さんはその次行くんですか、イーロン・マスク今バカ割れしてるから。
そうですよね。
その次、なんかうまくすり寄って。
僕は本当でもそのイーロン・マスクみたいな業績がなく、ただ口が軽いだけなんで。
いやー、まあいいんじゃないですかね。
前も社長にめちゃくちゃ怒られました
ね。社長にめちゃくちゃ怒られた。それ教えてください。
まあ気になります。
怒られ？
いや、
でも今もう、これ世に出てる頃にはもうね。
そうですね。
しがらみもない。
そうですね。もうよその会社の社長ですからね。
これ一応ギリギリ乗るのはあれか。で、旅のラジオ最終回の理由もついてくるってことも
なる。いや、そんなことないですよ。
あ、大丈夫。
この、
怒られたから。
そういうこと。
いやいや、
怒られた。ここでの、まあいいや、ごめんなさい。で、どういうお話ですか？
いや、ちょっとリリース前のことをね、ちょっと外で喋って、お前喋ったろって。
それはめちゃめちゃダメです。
社会人1年目。
普通にダメな話だ。
社会人1年目の怒られ方でしょ。
そうですね。
いいですね。いやー、さすが。やっぱ、輪廻転生感。ちょっと捕まえられちゃった。
この脇の甘さは気をつけないといけないですね。
まあでも、しょうがないですよね。しょうがないですよ、ね。
なんか、ほら、
全部きちったとしたら面白さって生まれてこないから。
インターネット生まれなんで、ちょっと人目の引くために変なこと言って、言わなきゃみたいな気持ちがね、あるんで。ダメだな、と。本当に。
心情のトロを引き出すコーナーになっちゃったけど。こういうことですね。
でももう自分の会社になったらもう言いたい放題。
言いたい放題ですよ。
そうです。もう怒られない。
でもそっちの路線に行かないところの魅力が、あ、なんで、ね、口はばって申し上げれば。
バランス。
そうそうそう。デイリーポータル Z ってやっぱりある種の、面白く、そして品があるって言い方多分お好きじゃないと思うんですけれども。
いやいやいや。
ちゃんとある種のトーンマナーが、うん、すごくそのインターネットって時々すごくものすごく荒れたり、ものすごく誹謗中傷したりするけど、デイリーポータルは面白いままでそこがね、なんか保っているってところの、そこの変わらなさを期待してる人が、 たくさんいらっしゃると思うのでですね、私が今非常に調整役の発言をしてますけど、本当にその変わらなさはきっと独立した後もですね、
気をつけないと、
気をつけない
といけないなと。たまになんかツイッターで、なんか飲み屋で林に会ったけど、はい、あんなに悪口ばっかり言う人と思わなかったって、
はい、そういう林さんの場合もそれね、で僕も林さんそういうデモニッシュな悪魔的な面は僕も一読者であった頃から多分この人はなんか抱えていらっしゃる方かなっていう。
デモニッ
シュ。それは分かっているんですけども、でも、デイリーポータル Z はその中の生み出す部分として、なんかね、はい、すごくいい
ようであ
ると
思う。そうですね。あんまり出さない。
だそのカルチャーなんだろうな、そういうコンテキストとか、それは多分きっと保たれていかれるっていうこと、
ね、もちろんですよ。安心して。うん、
安心して。
安心して読める。
読めるサイトに。
安心してって言葉ができた。
ありがとうございます。
安心して読める、はい、サイトで。はい、悪意も、はい、すごく2回転ぐらいしか分かんなくして出すっていうのがデイリーポータル。
そうね。いいですよね。
よく僕でもライターに原稿を言うときに、うん、悪意が出すぎてますって言いますから。
ああ、そこやっぱりそうそう。
出すなではなくて、もう少しこう。
もう少し話の腰折って出した方がいいよって。
うんうんうん、すごい僕も学びました。うん、そういうのは。
言われたんですか？
え、違う違う違う。私は担当編集者は石川さんですから。そうそう、私もいろんなご指摘を受けたような気もしますけどね。それはまた別の話ですけど。
旅のラジオもね、だから2年、2年以上、うん、?5 月か ら, から
こんなに続けさせていただいて、
うん、一番最初の案出しみたいなのもね、来ていただいて、
思い出した、そうですよね、ズームであれ、デイリーポータルのライターさんもみんな集まっていただいて、だから本当にそういうつながりが、
あ、そうだそうだ、
ありがたいなって思って、まだだから、やっぱ本当、コロナ全盛期だったから、ね、ズームで、うんうん、本当にだから、三淵達夫さんとかね、いろんな方、うん、そうですね、三淵さんが、なんか、はがきが遅れたらいいとかいうのをバソッとおっしゃって、そうだそうだ、お、確かにとか思って、面白いとか思って、そうそう、そのアイデアが今やこう生きてですね、僕ら独立した後も司書箱を、うん、設けてです ね, ですね、はい、そこでやるっていうね。
いや、いいですね。紙に文字で書いてあると、うん、いいですよね。なんか、インターネットの活字、うん、手書きの文字、うん、対面の声って、もうだんだん、うん、悪口が言いやすくなるじゃないですか。なんて言い方よくね。
また、僕別にそっちの発言を期待してたわけじゃないんだけど、
ニュアンスが伝わる。
確かに。
伝わるんで、
うん。手書きだと、なんか。
バカだな、お前っていうのが、うんうん、対面だと言えるし、
そう、おっしゃる、う
ん、文字だと、まだ大丈夫。うん、文字、もうネットに書いてたら、急にダメじゃないですか。
うん、確かにね。うん、バカだ。だから、そこの、こう、ポッドキャストみたいな、メディア的には新しいのかもしれないですけど、でもなんかその温かみみたいなものが結構あって。
う
ん、いや、
もう
そ
こは最近文字とかで誰か分かる。
そうそうそう。なんかね、イラストとかをね、送ってきたりとか、
ね。いいですね。
いや、頼んでないコーナーをなんか、みたいな感じで送っていらっしゃる方とかね。同人誌送ってくる人とかね。なんかいろいろいらっしゃってですね。そういうのもなんかすごくなんか、ここの場を持たせていただいたおかげですよね。うん、ありがとうございます。
お互いこれから頑張りましょうね。
はい、本当ですよ。
このインターネットの荒波で。
はい。
本当に。
はい。
インターネット全体がね、うん、悪い空気になってる気も若干するんで。
うん、ああ、
うん。最近そういうなんかね、記事とかも出てます
ね。私はもう結構、本業というか、やっぱ仕事が忙しくて、あんまりもうそういうのも、ツイッターとか、なんとかあんまり触れない、うん、いのでデイリーとかオモコロとか、うん、一部の他のニュース記事とか、うん、そのぐらいしかあんまり読まん。
多分見ても、
あ、そうかもですね。まあいいかなと思ってね。
いや、それでいいですよね。
あ、そうですか。
はい、
わかんないですけど、
人生のいいとこだけ見てくっていう
なんか嫌な
悪意が、いや、まあ、モンティパイソンの歌みたいなね。
モンティパイソンの
歌みたいな、
はい、見てく
って。モンティパイソンの、
はいはいはい、
イギリスは学ぶところが多いなって、
ね、イギリスはね、いいんですよ。
いや、僕もね、最近イギリスだなって、あらゆる問題点を先に、世界に先んじて起こしきるじゃないですか、
うんうん、
少子化とか、
うん、
こうね、日本も中国も全部イギリスに学べば、うん、大体もう先やってるんですよね、
う
ん、
そうそう、ユーモアのセンスもそうですよね、スクリューボール的なやつとかはね、
あのモンティパイソンも、あの経済発展の頭打ちになってみんな皮肉言い始めて、モンティパイソンが出てくるところも、
う
ん
う
ん、
そうです
よね、もうやってますもんね、
そうですよね、そうですよね、
いいですよ、ダメなとこ含めて先進だなっていうのはすごいですよね。うんうんうん、
先にやるってこと
ね。先にやる。通勤も発明したのがイギリスですしね。
ああ、そうかもしれないですね。ね、そうかもしれないですね。そう、
郊外とかを。
そうです
ね。発明のレベルがでかいですよね。
そうですね。
郵便とかね。
地下鉄
とかね。
そう。ね、路線図、ね。
そう、路線図。
初めてアンダーグラウンドね。
うん、そう、うん。
中国とじゃあイギリス。
そう、イギリスですね、学ぶのは。
いや。いうことですね。新しい、そのデイリーポータルの立ち上がりということで。
はいはい、新しいデイリーポータルは、う
ん、はい。はい、
あの、面白くなりますよ、多分。
はい。
もう、オーナー編集長なんで。
おー、おー、いいですね。
なんか、これまではできなかったけど、いいね、うん、新しくなったらこんなこともできるかも、みたいな。なんか
あ、ね、それがあんまないん
本当これ老舗の蕎麦屋みたいな感じで難しいですよね。
確かに、ね、味は簡単に変えれない
よ。よく言うのはだから一番なんかの蕎麦屋のそういうドキュメンタリー多分同じようなものを見てると思いますけれども、うん、なんかその実際には味を変えてるんだけども昔からの客がこれ同じだねって言われるのが一番ベストだなね。
気づかれないアップデートみたいな。
そう。
それですわ。それです。
ああ、ありがとうございます。
それ代わりに。
それを、なぜか私が代弁をしてしまった。
なんか、うん、変わったんで、これまではこう、なんていうの、ページビュー狙いとか、うん、儲けるためにやってたようなことはしないとか、うん、かっこよく言ってみたんですけど、うん、改めてサイト見るとそんなことしてないなと思って、うん、ページビュー狙いの記事もないし、うん、だから、うん、ページビュー狙っていこうかな。
逆にね。まあ、どうでしょうかね。やっぱり蕎麦屋は、いきなり唐辛子とかぶっ込まなくてもいいような気も。
いきなりもう豚骨とかずつ。ね、うん。
でも、さっきだから僕らも旅のラジオっていうのを、その、来年から、うん、つまりあと数週間後に超旅ラジオっていう名前を変えて、で、はい、僕らもその、本業の方がそれぞれあるのでですね、うん、全然別にお金めっちゃ困ってるわけじゃなくて、うん、でも石川さんをパートナーにこう迎えてですね、で、機材を買ったりとか、うん、そこら辺のぼちぼちの収支トントンぐらいを目指していこうっていう、はいはい、スモールな、マイクロな。
そうですね。
だから登録者数100倍、200倍、300倍、うん100倍の人はいっぱいいるんだけど、僕らは一応ここら辺で行こうかなっていうところの、うん、ちょっとその、ある程度の金額としてもそんなにでかくない月このぐらい入れればっていうのは今考えてるので。
うん、あ、僕もそれです。
あ、そういう
か、真似つけばっかり。
常になんか僕、大弁ラジオみたいになっちゃって
る。いや、確かにこの、会社にいると、はい、例えばうまくいったら、いったで来年は 5% 伸長ってその、うん、何の根拠もなく、
成長しなきゃい
け
ない
。成長を求められるじゃないですか。
うん、確かにね。
そうするとみんな、嘘をつき始めるっていうか、
うん、確かにな
んか色変えただけの商品出し始めるじゃないですか。
だから本当そうですね、会計ね、粉飾とか、
そう
規制のねあれを破ったとかのそういうのもよく追ってくとそういうプレッシャーで犯してしまうっていうのはね、うん、
自分の会社になって一番いいのはその身長成長しなくていい、
うん、なるほどなるほど、
まずは黒字にしろって話なんですけど、
なるほどね。
無理な成長しないでいいなっていうのはいいですね。幸せな気持ち、うん、もう、だって、デイリーポータルやってれば僕は特に人生、それ以上も望みはないので。
おいおい。
かっこいいですね。い
や、だって好きなこと大体記事でやってるから。
はいはいはい、今のはビジネスの一番最後のページぐらいに出てくる。生前彼は、とか言って。
だって、そう言われて、デイリーの記事以外に特にやりたいことは、本当ないんですよ。
本当なくてここまで社会人として
全部記事になってるから。
確かに。
だからなんか、
あれ羨ましい。
趣味が取られてる感じだから、だから、あれ続けてれば、
いいのか。
幸せなので。
いいですね。
だから、それだができるぐらいの利益が出れば、
いいですね。
いいなっていう。
いいですね。いいですね。
あと80万ぐらいあれば。
あと80万。家賃収入とか、トキワ荘みたいなの作って。
いや、そうなんです
よ。なんか、老人ホーム作りたいっておっしゃったんでしたっけ？
老人ホーム
さんみたい。そう
グループホームをね。
グループホーム。
そうそう。
僕らも前なんか老人、シニア、ドーミーみたいなの作ろうとか言ったらもうあったのじゃん。無知を晒したわけですけれども。うん、それ、でも家賃収入取る方もライターさんもそんなにお金なかったりすると厳しいかもしれないけど。
そうなんですよね。
そういう人をじゃあ遠く巻きにウォッチする人の家賃収入とかわかんないけど。うん、
家賃
時代不動産なのかなわかんないけど。
イベントとかは、ま、やるん
イベントやります。
あ、
イベントは、うんうん、結構、お金になりそうだから。
ああ、そういうこと、うん、あ、本当に言っていいんですか
いや、うん、そうだね。ウェブはなかなかみんなお金払いにくいんですけど。
あ今は少なくともってことですね。
うん、
はいはいはい。なるほどね。イベントか。イベントってそんなにいいんですか飲食とかそういうのいろいろついてくれたりするから。
イベントは、入場料だけだと、トントンぐらいしかならないんですけど、うん、スポンサーつけば。って感じですね。
ああ、なるほどね。スポンサーか。
うん、で、
ジミハロウィンとか
そうです。
あ、ジミハロウィン素晴らしいですね。
イベントって、200人集まったら結構ギュウギュウで、すごい盛り上がってるように見えるんですよ。ウェブサイトって万とかじゃないですか。
うん、確かに。
リアルって実は200人でいいんですよ。
へ200人入ったもすごい。
そう。
大盛況。
岡田さんすごい。あ、そうか。やったからね、この間。イベントね。あ
そこに偉い人呼んで、どうですかって言うと、おいいなってみんな思うんですよ。
あ、それはなんか、文章書かれてたの僕読みました。そうそうそう。リアルイベントはいいと。人が集まってそうな写真の、集まってる部分を写真に撮るとか。テクニック。
そう、だから、
そうそうそう。
イベントね、本当に実はあれ意味あんのか、展示会とかも意味あんのかなってちょっと思うところあるんですけど。
そう。
達成感すごいじゃないですか。
それはね、国際外交面において同じなんですよね。
あ、そうなんですか。
リアルな、これどうなのと思っても、それをレポート2、その国の政治家とかね、そういう意味があるんだよ、みたいなことをね、これ教えていただいた方が、 がいらっしゃいましたけど、そういうことがあるんですよね。
なんかやっぱ、リアルには魔法があるんで。
う
ん、
そう。
あの、人を集めたりとか、
ね。熱気みたいなものを、
そう。
論理を超えていくんです、
うん、論理を超えていくんですよ。
論理を超えていく。それから破滅する人の、なんか、1年前ぐらいに言うセリフ。
これね、だって、こ、うん、んな、100人ぐらい集まっても意味なくないっすかなんて。ね、
うん、なるほど。
うん、100PV っすよ。悠々ですよ、なんて。じゃないですからね。
なるほどね。だそういうのも、そうか、柔軟に50の箱、200の箱とかも選べて自分でやれるわけなんですね。
そうです。変
わ
らず、ね。ドトールから、一番少ない規模はドトールのコーヒーで集まる。
ドトールでも大きいドトールあるよ。小さいドトール、大きいドトールね。
小さいドトールで。
小さいドトールで。
ドトールから。
宮町あたりの話。
そうです。うん、
いう感じで、だからお互い独立しつつも、それぞれいい前向きなこう道を切り開いていきましょうということで、まか半年後か1年後か、それぞれになって、なんかお互いなんかまたこういう感じで。
あ、そうですね。
それいいですね。収録に来て、超旅ラジオ、うん10回記念みたいな感じで。
もうめちゃめちゃ、ね、登録者数も増えて、僕も会社うまくいって、お互いすごい派手な
感じ。うちはあんまり登録者数は狙わないんですけど、でも。
派手なパーティーを。
派手なパーティーを
ね。
派手なパーティー。
それを。
こういう。スポンサードバイアリババ、アリババみたいな。
うん、もう、プールサイドで。
プールサイドで。
ね、
あの
プールに貝殻のフロート浮かべましょうよ。
はいはいはい。
あの、ナイトプール
で。ナイトプールで。
そう
っ
す。
私割と本業で、そういうところに、時々行ったりする
んで。あ、そうなんですか。
あんま面白くないですね、あの。
あ、そうなんです
か。ナイトプール行く。
ナイトプール行く。
ああいうところで、そういう、だからパーティーみたいなね。
へぇー。俺もうそういうのってもう、ね。
中東の国とかすごいっすよ、
もう。ネットフリックス。
腕によりをかけてですね。
ネットフリックスのドラマでしか見ないから。
うんうん、まあ大体白人だけのギュンって集まってるやつとかには僕もそんなディープなところには行ったことないんですけど、まあ、一回やれば十分なんじゃないですか。一回やってみたいですよ、確かに、
ね。一回やってみたいですよ。
一回デイリーで。
デイリーで。ナイトプールで。
そういう、みんなでそういうコスプレをしてるみたいな感じになっちゃいますよね、多分ね。
ナイトプールっていうのはスイムキャップとか被んなくていいんですか？
スイムキャップ被る人多分いない。
いないですか？
ないんだ。
関心の人も多分
いない。いないんですか？
いない。
おー。
本来はいなくちゃいけないのかもしれない。
うん、そう、ピピーって。
そういうところは、だからそういうね。
準備運動もしなくていいんですか、ナイトプール。
準備運動してる人って逆にかっこいいですけど、
ね、ナイトプールでちゃんと入る
っていう。そうですね。バタフライとかやってるとね。
ビーチバン。
いいそう。いいですね。いいですね。いいですね。
ちゃんと練習する。
いうことですね。じゃあ、ナイトプールが目標ということで。
そう、ナイトプールやりましょう。
わかりました。じゃあ、旅のラジオ。最終回ということで、はい、最終回にふさわしいゲストに来ていただいて、
はい、
林さん、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
どうもどうもお互い末永くよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうござい
ます。はい、ありがとうございました。
旅のラジオ。今日のお別れの挨拶は、最後に林さんから一言、どうぞ。
励ます会に入ってください。
PR で、PR で。
青年の主張みたいな。
励ます会も続くってことですよね。
続きます。
あ、うん、そういうことですね。じゃあ、もう最後の。
大事な、
大事な、
あの、
生命線。
生命線
というぐらいの、
もう、そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。